皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年4月7日にミンフィーネットで発表された法理を悟り人心を正すという内容です。それではお聞きください。法理を悟り人心を正す。文、中国のダーファー弟子。ダーファー修練は美しく神聖であり、新しい宇宙の基準は無視です。現在、法を正す勢力はミクロの世界から人類社会の表面にまで進出しており、もし疫病が神の安排したものならば、戦争や様々な災害も偶発的なものではありません。人類にとって危険は一歩一歩近づいており、修練の向上と世の人々を救う機会がますます少なくなっているので、この機会を逃してはなりません。そのためには常に慈悲心を持ち、修練のあらゆる機会を捉えなければなりません。また、苦難の中で神聖を高め、法に同化して法理を悟らなければなりません。師父は、再び亡活の中で、修練とは神の道を歩むことであり、あらゆる人心は障害なのです。しかし、私たちの道は非常に狭く、少しでも油断すれば道から外れてしまいます。外れてしまうと、問題、場合によって、大きな問題を引き起こします。戻って来られなければ、未来永劫の悔いとなります。と説かれました。少年だけが、私たちが成熟し、円満成就するため、栄光を達成するための基本的な保証になります。少年は、寛容、無視無欲、畏敬の念の表れであり、侮辱されたり、傷ついたりしても、不満や憎しみを抱くことなく、冷静に向き合います。師父が法を正すことを手助けするために、ダーファー弟子が行った少年は、天地を動かし、宇宙の慈悲に永遠に刻まれます。人は次元が異なれば、考えや観念も異なり、思想の中に許容されます。人は修練するとき、名声、利益、感情、怒りなどの執着に淡泊でなければなりません。そうすれば、観念は少年と対立し、思想観念、偽りの自己は少年、真の自己を排斥します。法理が明確でなければ、人心と少年の区別がつかなければ、自分の観念が干渉し、把握できなければ、修練の機会を失うことになりうるのです。以前、建物を娘に無償で譲り、契約まで交わし、人為的に善行を行う高齢の同宗に会ったことがあります。元旦には、娘が親孝行しに来るだろうと思っていたのですが、大晦日から正月15日まで待っていても、娘からの連絡は一切ありませんでした。最初、娘がきっと訪ねてきてくれるのではと、一縷の望みを抱いていましたが、本当に期待が大きければ大きいほど、失望も同等に大きいのです。高齢の同宗は、表面上は修練者でしたが、問題に直面しても、内面を見ようとせず、長年の恨みから、旧勢力に利用され、最終的に両目を失明させ、痛烈な教訓をもたらしました。私には子供がいますが、普段のしつけがなっていないため、多額の金銭的損失を被り、債権者から借金を取り戻すために、子供は訴えられていました。私は親として黙っているわけにはいかないと思い、息子の数百万元の借金を返済するために、お金を借りるしかなかったのです。そして借金して、息子の債務を 全部返済しました。当時、子供は感動して涙を流し、両親の借金返済に協力すると誓いました。私は子供に過度な期待をせず、ただ一緒に借金を返すことができればよいと思いました。しかしその後、息子は約束を守らず、一日中何もしなくなりました。長い失意の中で、私は恨みと憎しみを募らせ、心の底からもう二度と会いたくないと思いました。長い期間の怨念と内心に向けて火を探さなかったせいで、私も急性力に隙に乗じられ、体は大体骨頭壊死という正しくない状態に陥ったのです。借金を返すのは当然の法則です。その重圧で、時には大腿骨が痛くて歩けなくなり、仕事に行けないのに歯を食いしばって、子供のために不本意ながら苦しみに耐えていました。昨年末、ようやく最後の借金を完済し、心身ともにとてもリラックスできるようになり、幸せな気持ちになりました。因果応報の関係に気づいたとき、晴れやかな気分になり、恨みや憎しみは人間の感情であることをようやく理解しました。法理を理解した後、私の思想は浄化され、親子の関係が回復し、無意識のうちに体の不快な状態が消えました。これこそ、ダーファーに同化することの昇華です。また、病気になったら、病院に行かなければならないという観念は完全に解き放たれ、不正な観念が修正されました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。